皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今日2017年4月28日は名古屋にいるはずです。名古屋でのセミナーは今年が4年目だけど、教師講座を名古屋で行うのは今回が初めてというか、東京以外で DLS の教師のためのバレエ解剖学講座を行うのは初になります。こうやって教師への情報セミナーに参加したいという地方の人たちがいてくれることへの感謝もあるし、もっともっと全国に広めることで才能を潰されちゃうダンサーが減ってくれますようにというのが私の願いです。よくどうして若い子は DLS セミナーに参加できないんですかって聞かれます。いくら若い子たちに正しいことを教えても、スタジオの方針が間違ってたら一人だけ正しいレッスン法をちっちゃい子が続けることはできないと思うのね。だから私は教師の人たちがより良いレッスンをしてくれたら、より多くのダンサーを、これはちっちゃい子だろうがプロを目指そうが大人バレリーナさんであろうが、より多くのダンサーをサポートしていくことができる計算になると思ってます。だから DLS では教師用のセミナーやコースを多く開催しています。それが多くのダンサーを救う一番の近道だと思ってるから。今日のピックアップ記事は、舞台でのプレゼンテーション力を高める4つのヒント。このエリア、表現力やプレゼンも先生が指導するエリアなんですよね。残念ながらそれを知らない先生が多いのは、先生の先生が教えてくれなかったからもあると思うの。先生が指導してくれなくても自分で勉強するのだってダンサーには大事ですよ、ということで本文で勉強していきましょう。プレゼン力、そう言ったら日本ではビジネス用語みたいに感じるかもしれません。確かに明日プレゼンあるからといってパワーポイントを作ってる合間にこの記事を読んでくれている大人バレリーナさんだっているかもしれませんって書いてて気がついた。最近の子はパワポってことを知ってるんだろうか。プレゼンって Google さんに聞いてみると、情報伝達手段の一種で、観客に対して情報を提示し理解納得を得る行為を指すなんて出てきます。これがどうしてバレエに関係するのかしら。ダンサーのプレゼン力というのはコンクールの採点基準にも含まれるほど、試験でも絶対に見られてますから、言葉を知らなかった人は今勉強しておきましょう。オーディエンス、観衆、観客に対して自分の踊りを表現する力のことをダンサーのプレゼン力と言います。表現力とも言われるけれども、表現するものがなければ、例えば役のない踊りだったり、学校の試験だったり、コンクールの予選のバーレッスンだったり、踊りの雰囲気や音楽の感じを伝えたり、踊る楽しさを表現することを指します。表現力に対しての記事はいくつかあるので、そっちでもどれだけ大事な力なのかをお話ししてありますよね。今日の記事では役柄に対する表現力とか演技力ではなくって、バレエ学校の試験やコンクールの予選などで行われる普通のレッスンプラスアルファに使えることをヒントとして書いていきます。ということはね、今晩のレッスンから練習できるってことなので、それぞれのヒントにレッスンヒントもつけておきました。メモしながら聞いてください。ヒント1、目線と目の向き。目線と目の向きって一緒じゃないのと思った人そうですが、ここでは目線イコールスポット、エポールマということで、目の向きというのは目の黒目の部分だと思ってください。目線は非常に大事です。しっかりとつけたスポット、エポールマンは、たとえ残りの表情が無表情でもプレゼンテーションにつながります。強い意志の見える目線、集中している目、これだけで試験官に与える影響は大きく違います。特にバーレッスンではやたらとニヤニヤしてでも意味ないですが、強い目線でしっかりと正しくつけられたエポールマンには横顔にプロの雰囲気を漂わせることができます。かといってエポールマンをつけようとして黒目だけ横向いてたら変です。でもね、これよくあるんですよ。特に順番をはっきり覚えてない時、つまり自信を持ってエポールマンを使う余裕がない時とか、あとちらっと見た試験官パネルで目が合っちゃった時、顔を背けるとバレちゃうからって急いで黒目だけ方向を変えるダンサーの多いこと。これはいつも鏡ばっかり見て踊ってる子たちにもよく見られますが、集中力が欠けている証拠です。あえて試験官に目線を合わせて踊ることもあります。クラシックであればマズルカ系の強いキャラクターダンス、 もしくはその音楽に合わせた振り付けなのでは、それ自体がプレゼンの力となるのですが、その場合は試験官に負けて目をそらせちゃったり、途中で目線が弱くなっちゃったり、難易度の高いテクニックが入ってくるときに目線が落ちてしまったらバレます。継続してプレゼンできるというのも大事な力です。レッスンヒントでは、しっかりとエポールマンをつけましょう。そう、最初のプリエからグランアレグロまで全て正しい方向へ、その意識を継続できているか、途中で忘れていないかも常に確認しましょう。ヒント2、お化粧。これはメイクとオーディションとプライドとという記事でも説明しているので、そっちも読んでください。顔の形に合わせてメイクをするのはとても大事です。例えば Google や Pinterest とかで How to make your eyes bigger と調べたら、いろいろな写真が出てきますね。目が小さいという人がどうやったら目を大きく見せられるかという化粧法があるわけです。別にバンビみたいに目が大きくなくてはというわけじゃないけれども、真っ黒のアイライナーをがっつり引くだけでは目がちっちゃく見えちゃうこともあるんです。そしたらせっかく目線に意識をつけててもこちらからは見えないわけね。眉毛もプレゼンで大事な部分。同じ表情でも眉毛の形によって見えるものが変わります。日本で流行ってるものイコール海外で可愛いと思われるとは限りませんし、自分が美しく見えるかどうかも違います。確か前の記事でも書いたけれど、海外の子たちは若いうちからメイクの練習をしています。学校にもメイクしていったり、バレエ学校でメイクしなさいと言われたり、日本を出るオーディションコンクールを考えているのであれば、他の子たちと同じ土俵に上がる必要があるのです。特に日本人は眉毛を短くするのが好き。若く見えるからなのか、アイドルがしてるのかはよくわかんないけど。だけどね、丸顔でそれやっちゃったら顔がもっと丸く見えるし、エポールマンをつけたら眉毛半分以上なくなっちゃいますからね。髪の毛についた、ここでも言いたかったけれども、前傷についたので飛ばしますね。ただ、遅れ毛とか、出っ張りすぎたお団子とか、ピンだらけの前髪とかはやめようね。レッスンヒント。バレエ雑誌などを見て、海外のバレエダンサーや生徒がどんなメイクをしているのか研究してみましょう。舞台メイクではなく、普通のレッスンの写真がいいですね。どんな色を使ってるかしら。こういうのはオーディションやオーディションのためのビデオ、写真撮影にも大事になってきます。ヒント3、音楽の種類に合わせて表情を変える。これはちょっと上級者向けですが、オーディションを考えている子たちの年齢ならば必要ですね。アダージオの表情とアレグロの表情が同じだったら幼稚に見えます。たとえ役がないとしても音楽の表現しているものがあるはず。優雅なのか元気があるのか、スタッカートなのか、徐々に音楽が大きくなっていくのか。オーディションでプレゼン力を見る場合、どれだけできるのかの幅を表現するのも大事。テクニックと一緒でね、見せつける必要があるってわけです。この子アダージオも優雅だったけれども、アレグロになったら跳躍力がすごいっていうのと同じように、優雅なワルツもできるけど力強いコードの音楽に合わせて身力が変わるっていうのもすごく大事だよね。レッスンヒント、音楽の種類をしっかりと聞き分けましょう。先生が振り付けと音楽を一緒にマーキングしている場合、音楽の様子もマーキングできるはず。テクニックと音楽一緒に考えて踊れるか試してみましょう。ヒント4、慌てない。これは練習できる場所が少し少ないかもしれませんが、オーディションも舞台もコンクールも生ものです。ってことは予想しないことが起こります。例えば音楽が流れない、 CD に傷がついていて音が飛んでしまう、前の子が転んだ、自分が間違えた、自分が思ってた動きと違うスタイルのパラッタなどなど、その時に動揺してはいけません。落ち着いて、自分ではどうしようもないことが舞台上ではたくさん起こりますが、試験官もプロ、そんなの私たちだって知ってます。ただそれに対してどうやって反応するかは力の見せ所だし、プレゼン力を上げてくれます。常に堂々と自分の世界を崩さない、次の小説で巻き返すなど、やり方はたくさんあるはず。アクシデントは練習できませんが、心構えを考えておくことはできるよね。レッスンヒント、レッスン中どんなことが起こるか見てみましょう。先生が違う音楽をかけたとか間違えたとかはよくあることだと思います。それを笑って流しちゃう、それとも集中力を切らさないでいられる。こういう部分、普通にレッスンをしていたり地元のコンクールに出ていたら勉強できないかもしれません。 がダンサーとして必要な知識です。でもね、読んでわかると思うけれど、そんなに難しいことではないんですよ。何年もかけて習得するターンアウトとか、生まれ持った跳躍力とかと違ってね。だからこそ知っておいたら便利だと思いませんか？いかがでしたか？4つのヒントをノートに書き出して、今度のレッスンでやってみてくださいね。表現力セミナーはまた今年の9月に戻ってきます。気になる人は今後の DLS もチェックしてくださいね。ではまた来週ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。